街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターは愛ちゃんこと有村愛さんです。早速呼んでみます。愛ちゃん。
はい、ともこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。火曜日の街角レポートを担当している愛ちゃんこと有村愛です。朝弱いのにいつも働いて偉いと自分を褒めています。今週もよろしくお願いします。
愛ちゃん頑張ってる、偉いよ
ありがとうございます。
さて今日のまずね、陽気というかお天気聞きたいんですけれども、今いるところ雨どうですか？
はい、私今神代寺東町に来ているんですけど、雨がちょっとパラパラと弱い雨が降っています。で、降ったりやんだりを繰り返しているので、折りたたみ傘があるといいなと思います。気温が11度で指先が冷えるぐらいちょっと肌寒いので、街を見ていると皆さんマフラーだったり上着のもう襟元を立てて首元を暖かくしている方が多いので、これから外に出られる方は自分が思っている以上に暖かい格好で出かけるといいかなと思います。
なるほど、手袋をつけても大げさじゃないかしら？
大げさじゃないです。もう手袋をつけてらっしゃる方 も、 もう5割ぐらいはいらっしゃいます。
そうですか、まあね、傘持ちますからね、はい、これからという方はぜひ参考にしてください。さて、はい、今日は神代寺東町。
はい、はい、そうなんですよ。今週は神代寺東町にある株式会社調布清掃の本社に来ています。
いつもお世話になっている調布清掃さん、
はい、こちらですね、普段のゴミ収集だけでなく家電やエコキャップなどの持ち込みを、持ち込み場所になっている第二車庫があったり、廃棄物や資源物の収集、多摩川クリーン作戦、野川ボランティア清掃など地域のボランティア活動まで幅広い活動を行っているのが調布清掃となっています。今日ここに来たのはですね、もうすぐ12月、年末の大掃除で多くの粗大ごみや不要品、リサイクルしたい家電が出てくることだと思いますので、調布清掃さんに粗大ごみや不要品収集、家電リサイクルについて今日は伺っていきたいと思います。はい、本日お話ししてくださるのは調布清掃の業務部、大崎さんです。大崎さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、では調布清掃さんがですね、普段行っているお仕事の朝からの流れ、ちょっと気になるので聞いてみてもいいですか？
はい、まあ、就業時間というか、収集時代は朝の8時から始まるんですけども、まあ、7時半までには、出社していただいて、それから、収集車両のですね、点検を行った後、朝礼を行って、みんな各自持ち場の、地域に、車で走っていくっていう形になります。
朝早いですね。もう7時半には皆さん出社して、いや、私もいつも仕事に行くときに朝調布清掃さんの車を見かけるの で、 お昼ご飯食べた後にまたお昼も皆さんゴミ収集に出られて、終わりの時間どれぐらいになるんですか？
まあ、曜日にもよるんですけど、大体、15時ぐらいですね、15時から15時半ぐらいには、まあ、収集の方は終了して、まあ、清掃工場であったりとか、指定された処理場の方に、搬送に向かうという形になります。
ゴミ収集した後もそれぞれのお仕事があるということで、ちなみに、よく見る緑や青のゴミ収集車、総勢とか全てでどれぐらいの台数あるんですか？
本社ですと大体、緑のやつは36台、まあ、40台弱ですね、が走っている、状況になります。
ありがとうございます。では、勤務される方は総勢でどれぐらいになるんでしょうか？
320人ぐらいですね。はい、
いや、もう本当に大勢の方がもう調布の地域のゴミを回収してくださって、私たちが住みやすい生活を支えてくださっていることでありがとうございます。それではですね、今日の本題となります、例年これからの時期ですね、やはりリサイクルの持ち込みだったり粗大ごみの収集などは多くなるのでしょうか？
はい、なります。年末であったりとか、あとはまあ来年とかの話になるんですけど、年度末とか、はい、その辺も結構ご依頼は多くいただく時期になります。
やっぱそのどのようなものが多いでしょうか？その引き取ってもらえるものとして収集するものは、
いろいろ様々なんですけども、それこそ大きなタンスであったりとか、はい、市の方ではちょっと回収できない土であったりとか、石であったりとか、はい。
土や石も回収してくれるんですね。
はい、回収いたします。はい。
じゃあ、例えばですけど、我が家は冷蔵庫とかにいっぱい子供がシールを貼ってる状態だったりもするんですが、シール貼りっぱなしとかでも回収してもらえるんでしょうか？
そうですね。あと冷蔵庫に多いのは、マグネットを貼ったりとか、っていうのはあるんですけど、マグネットとかは簡単に剥がせるんで、取っていただいて、シールとかはそのまま、はい、貼ったままの、状態でも、お引き取りはできますんで。
地味にすごい枚数が貼ってて剥がすの大変なのでありがたいなと思います。ではですね、この粗大ごみ不要品を調布清掃さんに収集してほしい場合、まずどのような行動を取ればいいのでしょうか？
はい、粗大ごみに関しましてはですね、一回弊社の方にお電話いただいて、はい、物であったりとか、回収してほしいもの、あとは状況ですね、っていうのをちょっと事務員がおりますので、事務員出て、電話に出た事務員にその旨をお伝えいただいて、ちょっとその場で、金額の方をご提示できる、場合もあるんですけども、例えば、一点丸々であったりとかの回収であったりとかってすると、事前にお見積もりをさせていただいて、それで金額ご提示させていただいて、それで OK であれば回収という形になりますね。
あ、じゃあもう電話をまずして、その時に見積もり費用の 金額などを相談して、それで OK ならば収集してもらえるという形ですかね？
そうですね、はい、その場で金額が出せるものであれば大丈夫です。電話口でどうしてもお伝えできないこともありますので、その時はまた別のものが、はい、ご自宅の方にお伺いさせていただいて、実際に見させてもらって、はい、それから金額をご提示させていただくという形になります。
なるほど。こちらはですね、屋内からの運び出しはお願いすることもできますか？
はい、大丈夫です。はい、1点であっても、屋内の方から回収という形はできますし、外に出していただけるのであれば、ちょっとその分費用の方は抑えられるかなと、はい、と思います。はい、
ありがとうございます。では実際にその収集してもらえるまで、初めに電話してからトータルどれぐらいの時間がかかりますかね？
そうですね、やっぱりちょっとこういった繁忙期とかになると、お時間は2週間から3週間いただくこともあるんですけども、平均して1週間から2週間ぐらいではお伺いの方はできますね。たまに、はい、たまにはじゃあ明日行きますっていう時もありますんで、はい、
もうその時々によって期間は変わるので、できるだけ早くお願いするのがいいですかね？
そうですね、こういった年末だったりとか繁忙期はなるべく早めにご連絡いただいた方が、はい、ご希望に合った日程を抑えられると思います。はい、
ありがとうございます。じゃあ今までは粗大ごみの収集についてお伺いしたのですが、次に家電製品ですね。不要な家電が出た場合、どのようにして調布清掃にリサイクルをお願いしたらいいんでしょうかね？
はい、これ、家電に関してはですね、2パターンありまして、お客様ご自身で、調布清掃の第二車庫という場所にですね、お持ち込みされるケースと、またそれがちょっと難しい場合はですね、弊社の方で、トラックでお伺いいたしまして、はい、回収するっていう形になります。はい、
これも、もう難しい場合、現地に来てくださるということですね。大変ありがたいです。費用の方はその家電によってまちまちになるんでしょうか？
そうですね、はい、これは家電リサイクル法で決められた金額になっておりますので、家電テレビであっても、なんですから金額が様々なんで、メーカーとテレビの大きさであったりとか、はい、その辺で、多少前後いたしますね。
ありがとうございます。先ほどの粗大ごみは屋内からの運び出しが可能ということだったんですが、家電の場合はいかがでしょうか？
すみません、家電の場合はですね、お客様ご自身で、外に出していただくという形になりまして、屋内から、運び出しっていうのはちょっとやっていない状況でございます。
はい、家電は屋内からの運び出しができない、家の外に出したらもう収集はしてもらえる形ですかね。
はい、玄関先に出していただければ回収の方は大丈夫です。はい、
ありがとうございます。こちらですね、必要な持ち物、なんか身分証明書だったり必要なものはありますか？
いや、身分証明書とかはいらないんですけども、お持ち込みの場合はですね、事前に郵便局に行っていただいて、そこで、家電リサイクル料金をお支払いいただいて、その家電リサイクル券と一緒に、処分したいリサイクル品をお持ち込みいただければ大丈夫です。
じゃあ、あれですね、家電リサイクル券がなくてもうそのまま家電を持って行ってしまってもちょっと対応できませんということになっちゃうんですかね。
はい、第二車庫ではそうですね、幸いなことに近くに郵便局がございますので、はい、持ってこられなくてもあそこにありますよということでご案内はできますので、事前に郵便局に行っていただいて、いただいた方が確実かと思いますので、はい、
はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、今聞いてくださっているリスナーの皆さんへお願い事だったりメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、お願い事と言いますと、第二車庫にお持ち込みになる場合ですね、うちら の, ゴミ収集車でも結構頻繁に出入り、したりしている場所でもありますし、前の道がそんなに、広い道ではございませんので、また場内もですね、結構フォークリフトが動いたりとか、ゴミ収集車が動いたりとかっていう結構ありますので、中に入る際はゆっくりと、入ってきていただけると助かります。よろしくお願いします。
やはり皆さん、このゴミ収集車が出るのは8時と午前8時だったり午後の1時が多いですかね。
そうですね、そこがピークだと思います。8時、5時、あとは、15時ぐらいにはみんな洗車してボロボロ、収集が終わって、洗車に帰ってくる時でもありますので、その時は結構、ごちゃごちゃしている状況がありますので、十分注意して来ていただけると助かります。
はい、ありがとうございます。大崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、先ほどお話ししていただきました家電リサイクルの持ち込み場所は調布清掃第二車庫となっています。住所は神代寺東町 1-30-17 です。営業時間は月曜日から金曜日が午前8時からお昼の12時、午後1時から午後4時、土曜日は午前8時からお昼の12時までです。午前8時はちょっと車の出入りが激しくなるので避けることを推奨いたします。毎週日曜日、祝祭日、お盆、年末年始は休業となっていますのでご注意ください。お問い合わせ先は電話番号 042-485-1166 042-485-1166 です。以上、今週は神代寺東町にある調布清掃から愛ちゃんこと有村愛がお届けしました。スタジオの智子さんにお返しします。
はい、愛ちゃん、ありがとうございました。調布清掃さんの公式ホームページを拝見しますと4コマ劇場とか動画ギャラリーというコーナーもあって、親しみを増すようなね、取り組みもしてくれています。この動画ギャラリーにですね、ダンプカーとかパッカー車とかフォークリフトの動画が載ってるんですよね。乗り物好きなお子さんも多いかと思いますので、ぜひご家族でこちらのページもご覧いただいて、町のために頑張っている調布清掃を身近に感じられるように、見ていただいたらいいんじゃないかななんてことも思いました。街角レポート火曜日は愛ちゃんこと有村愛さんが担当してくれました。次回は金曜日、深澤邦久さんが担当です。以上、街角レポートでした。